今日から新明記の具体的なところ一章ずつ見ていきたいと準備しております。今日は一章の6節から最後までを見てまいります。今モーセとイスラエルの民はモアブのアラノ、これアラノといいますか平原にいまして、これからモーセが召されて、その後ヨシュアが引き継いで約束の地をエリコの方を目指して進んでいくことになります。この一章の残りの部分ではこれまでのイスラエルの歩みを振り返って、そして、不信仰を繰り返さなず、さず信仰を持って約束の地に入っていくようにと、戒め、また励ましています。なぜ、40年放浪して、約束の地に入らなければならなかったのか、そのことを、イスラエルはもう一度かみしめて主の導きに従い、主に信頼して攻め取っていくように、信仰と勇気を奮い立たせるように導いています。一章の2節ですね。ホレブ、神の山からカデシュ、バルネアまで11日で到着して、そして入ることができたんですけれども、しかしながら40年かかってしまいました。なぜこのように寄り道をし、また世代を更新して新たな世代で攻め取ることになったのか、そのことを私たちは教訓として覚えて、まっすぐに信仰の道を歩めるように心新たにしたいのです。6節から21節を拝読してお祈りいたします。交互にお読みいたしましょう。申命記の一章の6節から21節です。ではお読みいたしましょう。申命記一章6節から21節。私たちの神主はホレブで私たちに告げられた。あなた方はこの山に十分長くとどまった。見よ、私はその地をあなた方の手に渡している。行け、その地を所有せよ。これは主があなた方の父祖アブラハム、イサク、ヤコブに対して彼らとその後の子孫に与えると誓った地である。あなた方の神主があなた方を増やされたので、見よ、あなた方は今日空の星のように多い。どのようにして私一人であなた方の揉め事と重荷と争いを 追い切れるだろうか。するとあなた方は私に答えて、あなたがしようと言われたことは良いことですと言った。その時、私はあなた方の裁き人たちに命じた。あなた方の同胞相互の言い分をよく聞き、ある人とその同胞との間、また寄留者との間を正しく裁きなさい。私はまたその時あなた方が行うべきすべてのことを命じた。その時私はあなた方に言った。あなた方は私たちの神、主が私たちに与えようとされるアモリ人の産地に来た。天の父様、聖書が記され、イスラエルの歩みを私たちはたどることができます。どうか神様のご計画と、また主に導かれた先輩たちの歩みを、どうか私たちが覚えて、彼らの労苦、また挫折、また主の忍耐と真実を覚えて、どうか主の御国の完成まで進んでいけますように、改めて私たちを整えさせてください。御言葉に光を、また私たちに悟りをお与えください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。モーセはホレブの山に十分とどまったとあります。スエジプトからこのホレブ山に行くまでは、十数日ぐらいの距離ではあります。そして、1年間、後に約束の地に向けて、神の山を出発いたしました。その間に何があったのか。神の民として契約を結び、また、モーセは40日40夜主のもとに召されて、律法を、いただいてきました。しかしながら、その間に民は待ちきれず金の子牛を作って戯れてしまい、モーセの取りなしによって、民は許されましたが、もう一度山に登って40日40夜、モーセは、民のために取りなし、また改めて、塔の戒めを刻んだ、石の板を持って降りてきました。そして残りの期間は主の、戒めを学ぶ 時であると同時に、主が命じられた通りに幕屋を建設し、そして祭司の装束を作り、そして礼拝を捧げ、また隊列を整えて、これから進んでいくための準備をするために費やされました。こうして市内を出発し、約束の地に向かって行くのでした。その出発の時の命令が6節から21節、今お読みしたところに記されています。7節を見ますと、出発せよと書いております。そしてどこまで行けという範囲がここに記されています。アモリ人の産地、これはヨルダン川の東側です。その近隣の地、約束の地であるカナンの地も含めてですね。そして北のレバノン山地、そしてそこを越えて、なんとアブラハムが出発した元の地域ですね、ユーフラテス川、これはメソポタミアです。はるか遠くまで行けとあります。実際イスラエルがその地まで行って占領したかというと、占領してはいません。このメソポタミア地域まで行ったのは、なんと捕囚によってでした。攻め取るんではなく捕虜となって行くことになりました。そしてこのエジプトからメソポタミアというのは、この地域に住んでいた民にとっては全世界でした。神様はアブラハムに世界を与えると約束しておられたんです。この大河ユーフラテス川までという言葉は、創世記の15章18節テキストに抜き書きしておりますけれども、アブラハムが子孫に与えると約束された範囲と重なっています。創世記15章18節にこのように記されています。創世記15章18節、その日主はアブラムと契約を結んで言われた。あなたの子孫に私はこの地を与える。エジプトの川からあの大河ユーフラテス川まで、ケニ人、ケナズ人、カデモニ人、ヒッタイト人、ペリシテ人、レファエム人、アモリ人、カナン人、ギルアス人、エブス人の地をと。失礼しました。これがアブラハム、イサク、ヤコブに主が約束された地です。しかしイスラエルの歴史を見ますと、そこまで行っていないんですね。それはいわば全世界だと申しましたけども、全世界に出て行ってということが実現するのは、キリストによってでした。しかし、 もしイスラエルの民が偶像に陥って滅ぼされるようなことがなく、神様に祝福されて大胆に主を明かしして広がっていったら、このアブラハムに約束された地域までイスラエルは広がっていったかもしれないんです。イスラエルが挫折したゆえに、神様はそれでも忍耐を持って民を守り、そしてついには約束の救い主が救いを完成させ、そして改めて真のイスラエルとして全世界に福音を伝え、神の国を広げるように導かれたのです。私たちは神様の約束は、民が私たちが不真実であっても真実であることを覚えましょう。さて、9節以降は、モーセ一人では、おびただしい民を治めることができないので、サブリーダーですね、これからイスラエルはさらに増えていきますので、そのためにも1000人の長、100人の長、10人の長という組織を編成して、モーセ自身の重荷を分けていくように、そして正しい裁きをなすように、分担するようにと教えられました。それは特に今荒野の旅をしている間は、みんな集中していますから、目が届き、また指導もできますけども、イスラエルが遠く広い地域をですね、治めていくためには多くの指導者が必要でした。そのための備えでもあったのです。すでに荒野の旅を出発した時点で、モーセは裁きをなすにもいっぱいいっぱいで、民が相談のためにやってきて長蛇の列ができてしまっていました。で、モーセを祝福に来た中東イテロが、モーセをいさめ、重荷を分けるようにと言われ、モーセはそれを受け入れて長を立てました。そして今改めて世代が交代いたしましたけども、新たなリーダーを選んで約束の地に向かう備えをしていたのです。さて、改めて19節のところに入っていきますけども、約束の地の手前まで11日で到着したんですけれども、その時モーセは、主があなた方の手に渡したので占領せよと、恐れてはならない、おののいてはならないと21節にあるように告げました。信仰に立てば勝利できるはずでした。しかし、まずはその地を偵察しよう、そう、民が、提案して、そしてモーセも賛成し、民数記を見ますと、主もそうしなさいと告げました。後にヨシュアの 時代になってエリコ最初の城壁のある町を攻略しようとするときにヨシアも、3人の、石膏偵察隊を使わしました。小さなというか町に対してもそうですから、これから広大な地域を攻め取るためには偵察することは賢い選択ではあります。そして12人各部族の代表が約束の地を偵察して帰ってきました。40日かかってですね、良い地であるということは皆幾同音に報告しました。25節にある通りです。彼らはその地の果物を手に入れ、私たちのもとに持って帰ってきた。そして報告し、私たちの神主が私たちに与えようとしておられる地は良い地ですと。しかしながら民は、敵が強いと、住人が報告したことに悲観的なつぶやきですね、不平、主への、不信感と、反抗を持ってこう言いました。27節。そして天幕の中で不平を言った。主は私たちを憎んでおられるので、私たちをエジプトの地から、連れ出してアモリ人の手に渡し、私たちを根絶やしにしようとしておられるのだ。天幕の中でと、大手を振って言うんではなく、モーセたちのいない中で不平不満を言い、そしてそれが皆に広がり、そして表に出てきた。もし不安があるならば隠さずに告げれば主は励ましてくださったかもしれませんけども、リーダーのいないところで陰でつぶやきを広めていってついに爆発してしまうということをしてしまいました。そして信仰的に立つ指導者たちが説得してももう止まらない大きなうねりになってしまっていたのです。カレブとヨシアが、そしてモーセが信仰に立てば大丈夫と告げてももう彼らは聞く耳を持たず殺そうとしました。そこで主が介入されたんです。34節。主はあなた方の笛の声を聞いて怒り、誓って言われた。この悪い世代の者たちのうちには、私があなた方の父祖たちに与えると誓ったあの良い地を見る者は一人もいない。ただエフンネの子カレブだけがそれを見ることができる。彼が踏んだ地を私は彼とその子孫に与える。彼が主に従い通したからだ。まあ、ここにヨシュアのことは省略されてますけど、ヨシュアも入れました。しかし、上の世代で入れたのはこの二人だけでした。モーセは37節に告げています。主はあなた方のゆえにこの私に対しても怒って言われた。あなたもそこに入れない。あなたに仕えているヌンの子ヨシアはそこに入ることができる。 彼を力づけよ、彼がそこをイスラエルに受け継がせるからだ、そう主は告げました。モーセとしては無念だったと思います。あなた方のゆえに、モーセは、民のために金の格子を作った時もそうですし、民がたびたび逆らった時にも身を挺して民のために取りなし、また彼らを許さないなら、私を身代わりに裁いてください、 と命を賭して取りなしたのです。そして、その中で忍耐を切らしてしまい、彼自身も罪に飲み込まれてしまって、死を生としない、そこで彼が入れないことが決定的になってしまったのでした。また、モーセはこの出エジプトを果たした最初の世代の代表でもありましたし、律法の代表でもありましたので、律法とともに、運命をともにして、約束の地に入れないことになってしまいました。モーセはこうして律法によっては義とされない、神の国に入れないことの証として約束の地に入れませんでした。もし完全に守っていたら入れたでしょう。しかしそれどころではない歩みを民はしていたのです。しかしヨシア、カレブに率いられた新たな世代は約束の地に入ると主は告げてくださいました。39節、あなた方が略奪されるだろうと言ったあなた方の幼子たちや、今はまだ善悪をわきまえていないあなた方の子供たちがそこに入る。私が彼らにそこを与えるので、彼らはそこを所有するようになる。こう告げて、アラノを40年間放浪する中で訓練を受け、またそこで死に絶える、そして世代交代を果たすことをして、今約束の地に入ろうと主は導いてこられました。41節に、自分たちがどれほど愚かなことをしてしまったかと後悔した民が、今からでも遅くないと思って攻め取ろうと、主が引き返せと言っているのにそぎに逆らって攻め取ろうとして、惨めな敗北を喫してしまい、ついにもう仕方ないということで引き返すことになりました。もう嘆いても遅かったのでした。45節46節、あなた方は戻ってきて主の前で泣いたが、主はあなた方の声を聞き入れず耳を傾けられなかった。こうしてあなた方は実際にあなた方だと思った通り、長い間カデシにとどまったということになりました。このイスラエルの失敗の歩みを 教訓として新たな世代は今度は主を信じて再チャレンジ、新たな世代として再度約束の地を目指していきます。ここには神様の厳しさとそして真実の両方が記されています。不信仰のままでは入ることはできません。しかし神様は不信仰に陥った民をも見捨てずに新たな出発をさせて最後には約束をの通りに道を開いてくださいました。私たちの歩みも常に前進というわけではないでしょう。時に主を信じることをできなくて回り道してしまうこともあります。それでも主は見捨てることなく最善ではなくても事前の道を与えて約束を成就してくださいます。私たちはこのイスラエルの民について克明な記録を受けています。それは私たちが同じ轍に陥らないためです。コリント人の手紙の10章を開いていただけますか。第1の10章です。10章の5節。しかし彼らの大部分は神の御心にかなわず荒野で滅ぼされました。これらのことは私たちを戒める実例として起こったのです。彼らが貪ったように私たちが悪を貪ることのないようにするためです。この後さまざまな試みと不信仰の歴史がありますけども、11節。これらのことが起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに臨んでいる私たちへの教訓とするためです。ですから立っていると思うものは倒れないように気をつけなさい。あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えていてくださいます。今民は新たな世代として約束の地に入ろうとしております。そして今私たちは真の救い主によって救いを受け、約束の御国、最終的な御国を目指して歩んでいます。感謝なことに私たちは恵みによって救われました。神の戒めを守れないものでしたけど、守れるものに新しく作り変えていただきました。そして完成した御言葉を与えられています。ですからなおのこと信仰に固く立って進んでいきましょう。それは順風満帆ということではありません。世にあっては困難があります。ただ主が見捨てておられない、見捨てられないということがあり、耐えられない試練には合わないということがあり、そして死にあるロークは決して無駄にならないと様々な約束が与えられていますので、信仰に立って進みましょう。 そして私たちの授業はですね、出エジプトの時も世代交代しましたけども、約束の道に入るためにはもう2000年経ってますね。何世代も世代交代しながら神の御国が近づいていきます。私たちは主の約束を信じて信仰を受け継ぎ伝えていきましょう。必ず主は約束を果たしてくださいます。お祈りいたします。天の父様、どうか出エジプトから約束の地に至るまでの試練は私たちのために与えられた教訓です。私たちも世にあって困難がありますが、私はすでに世に勝ったのですと言われる主が共に生きておられます。どうか主に信頼して信仰を全うし、そして次の世代に残していけますように私たちを導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。